今日は愛と平和について。はいはいはいはい、暑いですね今日はね。このポッドキャスト、まあまあ全てのポッドキャストはレコーディングした時とアップロードする時にちょっと時間が空きますね。のりこさんとのポッドキャストはレコーディングしてすぐにアップロードするんですが、まあ特に日本語コンテッペイ Z はですね、まあまあいろいろな理由ですね。やっぱり子どもの学校のこととか学校の休みとか、まあいろいろあるんですよ。その特に学校の休みね、学校の休みとかがあると僕は全然ポッドキャストを撮ったりすることができないので、まあ、そういう時のためにちょっとまとめて、まあまとめてというか少し前にですね撮ってストックしておくんですね。だからまあこれをアップロードするのはもう少し後になると思うんですが、まあ今日話したいことを今話したいと思います。今日話したいことを今話して、まあ未来の僕は多分違う違うムードになってると思いますから、はい、まあ違うムードじゃないな、まあいつも考えてることは同じなんですけど、愛と平和なんていつも考えてるけど、今日外歩いていつものように散歩して、暑いけどとても平和な、なんかこう空気があってですね、平和な日本で散歩をしていて、でもやっぱりいろいろ思い出して、まあ思い出してというか、まあやっぱりこれ言わなきゃなと、まあそういうやっぱり言った方がいいな、やっぱり僕の中にずっと撮っておくのはなんかいろいろこう気がかりというか、なんかこう喉の骨って言いますね、喉にちょっとこう魚の骨が刺さっている時になんかこうずっと気になるじゃないですか。まるでそんな感じですね。喉に刺さった魚の骨みたいに、なんかこう僕の中で考えたけど言ってないこととか、経験したけど言ってないことっていうのはいくつかあるんですね。で今日はその一つについて話したいと思います。まあ僕いろんな生徒さんがいるんですよね。で生徒さんの中にはまあ普通の普通の、なんていうかな、まあ僕みたいになんかこうまあルーティーンといっても、まあジムに行ったり漫画読んだりゲームしたり、彼女と喧嘩したり、まあそういうややポップというか、なんていうの、現代的な若者というか、まあ普通の人ね、まあそういう人も多いし、まあ他にもまあいろんな人がいるんですよ。いろんな人がいるけど、中にはねやっぱり結構大変な日常を過ごしている人もいるんです。でその中の一人がやっぱりウクライナに住んでいるある生徒さんがいて、彼は比較的新しい人なんですけどね。で、まあ最初にレッスンの予約をしてくれて、一番最初のレッスンですね。今でも覚えてます。一番最初のレッスンの時に、僕はちょっとやっぱり少し心配していた。あれ、ウクライナ人でもどこに住んでるのかなと思って。なぜかというと、まあ、もう一人例えばウクライナの生徒いるんですけど、彼はウクライナに住んでないですね。彼はアメリカに住んでて、でそういう人かなと思ったんですが、まあ住所もウクライナになってるしね、あウクライナに住んでるのかなと思って、ちょっとまあいろいろな意味でですね、やっぱり どういうことかなとか思ってたんですね。でまあレッスンが始まりました。初めてのレッスンで、彼は本当に楽しい人、はい、本当に楽しい人で、前以前ですね、日本にちょっと住んでいたことがあって、日本語のレベルはとても高かった。今でもね、高い、とても高い。でJLPT1級に合格してね、素晴らしいんですよ本当に。 しかも、まあ、1級に合格したのは、まあ、最近です。ウクライナでね、テストを受けて、まあこの前ですよね、12月だったかな、ウクライナのキエフでね、キーウでね、テストを受けて、でそのまあテストはなんか聞いた話だと、やっぱり途中でなんかこうなんていうかな、まあ、ミサイルのね、なんかその空砲、警報ですよね、警報が鳴ったりして、ちょっと聞こえなかったとか、なんかそういう話を聞いて、ちょっと信じられないね、本当に。なんかまあなんかこう楽しそうに話してくれるから、とてもなんかこう何て言うかな、不思議な感じね。もちろん悲しいことなんですけど、でもなんか JLPT のリスニングテストが途中でね、ちょっと聞こえない、ああもう静かにしてくれみたいなねそういう感じで、マジかと、ちょっと驚きながらも、まあまあまあ、ちょっとこう JLPT の話だからね、ちょっと盛り上がって、まあ日本語の勉強の話とか、これまでのその日本での生活とか、まあ、今のこう毎日のねルーティンとか、いろいろそういう話ですよね。まあまあ毎日のルーティンといっても、まあ、その彼は楽器を弾くのが好きだから、このベースギターの話、ポール・マッカートニーのベースラインの話とかね、まあいろいろ、僕も音楽が好きだから、いろんな音楽の話、日本語の話、まあそんな感じですよ。まあウクライナでの生活、まあ、戦争のこと、そういうのは最初はまあ少ししか話さなかった。実はその後ね、何度もレッスンを繰り返すたびに、まあそういう話もします、もちろんしました。今でもね、そういう話はやっぱり何て言うかな、まあ避けられないですよね。避けるのも変だからね、日常ですから彼らにとっては。でまあまあ実はですね、その時に最後ね、その最初のレッスンの一番最後に、彼が僕にこう言ったんですね。なんか本当に楽しみにしてた、このレッスンをね、先生と話すのを本当に楽しみにしてました。ポッドキャストをずっと聞いてて、でずっと楽しみにしていた。そして本当に楽しかったです。なんかこう、まあ、戦争が始まって一番楽しかったことは先生と今日話したことです。それを聞いて、まあ僕はその時はあんまりこう大きくリアクションせずにね、なんかこう、なんていうかな、本当にまあ感情がちょっと溢れてきた感じがしました。でそのレッスンが終わって、まあまあまた来週っていう感じでね、笑いながらさよならして、また来週。そして僕は夕食ですね、それは午後、日本の午後6時、まあだからウクライナだと昼ぐらいですよね。で午後6時で、いつもの晩ご飯の時間、日曜日の夜、奥さんが料理を作って準備をしてて、僕は階段を降りて、で晩ご飯を食べました。食べ始めて、まあどうだった、まあなんていうかな、いつも奥さんはちょっと今日のレッスンどうだったみたいな、まあ簡単な質問を僕にいつもしてくれますね。で僕はまあ実はさっき、まあ、ウクライナの生徒さんでっていう話をしました。で子供は、えウクライナにいるのみたいなことを言って、そうだよって言って、まあで僕はそこでちょっとなんていうかな、感情が溢れてきて、まあ何年ぶりかな、泣いてしまったんですよね。そのなんかこう、まあ、戦争は悲しいとかもちろんそういうのはあるんですけど、そうじゃなくて僕に言ってくれた言葉ですよね。その先生と話したのが戦争が始まって一番楽しいことだったと。 で、それってすごく悲しいことに聞こえたんですよね。いや、もちろんそれは嬉しいことですよ。嬉しいけど、よく考えてください。そんなことでさえもやっぱりなかったってことなんですよね。なんかそんなこと、こんなこと、本当に普通のことを誰かと話をするとか、先生と話をするとか、まあ日本語で話をするとか、まあ別に普通なんですよね。別にそれは本当に普通のことなんです。でもそういう、なんかな、1時間多分なんかいろんな話をして、まあ普通に楽しくできたっていうことが本当にあまりなかったってことなんですよね。そんな生活ですよ。そんな生活を今までやってたのか。その言葉を聞いただけで、僕はテレビとかでいろいろ知ってたけど、まあ、そうじゃないことですよね。そうじゃない、本当にこう、なんていうかな、例えばニュースを見てもわからないことが小説とかを読むとわかる時がありますよね。それはなんかこう、その普通の人の感情みたいな、そこに生きる人の感情みたいなものがスッと入ってくることがあります。で、同じようにその生徒さんから、そのまあ先生と今日話をしたのが、戦争が始まって一番楽しかったことですって、それで僕は本当にショックでしたね。こんなに悲しいことがあるかと、怒りというか悲しみというか、それを感じましたよね。で、僕は涙してしまった。子供も急に静かになってね、え？みたいな。で、奥さんは、まあ奥さんもちょっとうるっと、来て、もらい泣きのような、まあパピだって悲しいことはある、パピだって泣いていいんだよみたいなことを子供に言って、で、まあまあ子供はね、まだよくわかんないから、え、どうしたの、誰か死んだのみたいな、まあそんな感じですけど、違うんだね。まあもちろんたくさんの人は死んでるけど、まあ、そうじゃなくて、こんな悲しいことがあるか。生徒さんはパパと話したことが最近で一番楽しかったことって言ったんだぞ。もう信じられない、そんなことは。そんなことは許せない、ね。僕はそう思った。そんな僕と話すことが一番楽しいなんて、そんな世界はダメですよ。まあまあ2番目とか3番目ぐらいはいいけど、なんていうかな、やっぱり普通であってほしい。僕はこう、僕と話すこととか、なんかその楽しいこととか、そういうのが普通であってほしい。もうそれを本当に思いました。こんな悲しいことはない、本当にそう思った。で、いつもであればその時にすぐに、なんていうかな、まあポッドキャストを撮りますよね。ポッドキャストを、まあその夜もポッドキャストを撮りました。でも全然違うことを話しました。このことは話せない、僕は話したくないと思った、いろいろな意味でね。なんか自分も準備ができてないし、生徒さんともまだそんなに関係がないからね、一回しか話したことがない人の話をそうやってするのはちょっとあれかなと思って。今でも僕は自信を持って話せます。彼は大丈夫と思う、この話を。そして、まあ平和になってほしいっていうね、多分そういう気持ちが強いと思います、うん。なんかその平和、愛とか平和とかっていうのを、なんかどの立場、なんかいろいろ政治的な立場ってあるでしょ。で、そうするとなんかその、なんかこう平和っていうことを言うことも何かこう問題があるみたいな、そういう風潮がありますよね。でも僕はどんなポジションとかは関係なしに、全ての人が愛と平和を願って何が悪いと今でも思うんですね。僕はやっぱり愛と平和を願います。で、もちろんそのなんかこういろいろな理由があるというのは知ってます。いろいろな、まあ人間と人間ですからいろいろあるでしょ。でも僕はやっぱり愛と平和をいつも願いたい。で、今日みたいな天気がいい東京を歩いてて、やっぱりいいんですね。で、今日歩いてて、僕の前は、まあ、昼の時間だから、いつもおじいさんとかおばあさんとかがよく散歩してて、 彼らは多分この後家に帰ってなんかこうお店で買ったせんべいとかね、多分こう甘いものとかたい焼きかもしれない、どら焼きかもしれない、羊羹かもしれない、なんかこう甘いお菓子を食べながらお茶を飲むでしょう。でそういうことを想像した時に、まあ、ウクライナだけではなく戦争のある場所でそのおじいさんとかおばあさんが普通にねお茶ができない、子どもたちが普通に勉強できない、赤ちゃんが普通に寝ることができない、病気の人が普通に休むことができない、手術をすることができない、薬がない、そんなのおかしいっていうふうに思うんですね。まあ、みんな思ってる、みんな思ってるでしょ、みんな思ってるけど、なんかこうなんか言えないんですよね。なんか言えない、 言わない人が多い。理由は知りません、もう僕は分かんない、理由についてはわからないし、いろいろそれぞれあるんでしょう。でも僕はやっぱり今日は言おうと思った、で帰って家に帰ってポッドキャストを撮ろうと思った、これがまあ僕の一つ目のステートメントっていうか、愛と平和ですよね。まあよかった、ちょっと心配してましたからね、ちょっとまた泣いてしまうような気がしたけど、なんかこらえました、はい、大丈夫だった。人がいるとやっぱり結構大変ですけどね、僕がその時話した時にやっぱり子供と奥さんがいて、なんかもう溢れちゃいましたね。でも一人だったら大丈夫、はい、皆さん皆さんはいるけどね、いるけど見えないから大丈夫でした、はい、というわけで明日からまた違う話ですけど、日本語コンテッペよろしく。ではチャオチャオアストレゴ、またね、またね、またね。